宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタキちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。第225回目、10月15日の公開です。訂正があります。訂正じゃないですね、
キャプテンはリーチマイケルだったこと
そうです。
なんか前回に続きだね
前回と前回の続きを言ってみましたけど、
はい、
はい、
気になる方は前々回から聞いてみて
ください。繋がっています。
はい。で、私も訂正ではなかったです。はい、追加です。
追加です。
はい。ナセルさんに朗報です。
はい。
例のあれ。
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 例のあれといえば、あれしかないです。
はい。
はい。
2800万ドルです。
安いな
ぁ。安いなぁ。
日本円で約30億円です。
うん、安いな
ぁ。30億ね。
ええ。
オイルダラー。
オイルダラーがあればね。
はい、大丈夫ですよね。
オイルマネーでね。
そうですね。
ちょっとこう、パラッと。
今度ね、手に入れたら、ちょっと乗せてください。
そう。で、かつて、メッカツアーを。
そうですね。
で、何の値段か言ってねえよ、まだ。
はい、ということで今日も始めます。
いや
聞かないと思うよ、
ね、聞かないと思う。
聞かないんですか。
一応補足情報で、
政府専用機の昔1個前の専用機が売り出されてたらしくて、その値段が、まあ、約30億円ですと。
中古車ね。
はい、
中古機、
ね、中古機ね。
まあもう売れてるかもしれないんでね、ちょっと早めに。
ああそうね、
あともしかしたらオークションかもしれないんで。
続くね途中でやめようと思ったのにオークションの話まで行っちゃったの。
そう、はい、ということで今日も始まります。今日は一人一ネタです。タクちゃんから。
あ、俺から。
はい。
そっか、
オリンピックが近いから。
オリンピックが、そう。夏にですね。
はい。
サッカーを見に行った話しましたっけ？
してないと思います。
横浜 FC。
はい。
してない。
してないと思います。
横浜 FC 知ってます？
横浜、マリノス。
マリノスではないですね。
旧フリューゲルス。
旧フリューゲルスの、なんか、そう、分かれてたやつで、今、二部リーグかな、にいるんですけど、みんなさんが知っている名選手が二人います。
数。
世界。
お？
マジで？
そうなんです。世界。
すげえ。
もう一人。もう一人。
ポジションは？
ポジション、ミッドフィルダー。左足、黄金の。
中村俊介。
世界。
おぉ。
すごくない？
え、めちゃくちゃすごくない？
すごいよね。はい。僕が見に行った時は数はいませんでしたが、なんか次の週かなんかの、天皇杯のサッカーの方では二人とも出たみたいですね。
数だってもう50近いんじゃないの？
近いじゃなくて超えてる。
超えてんだ。
と思います。
はい。生涯現役。
そう。かっこいい。キングカズね。見たかったなと思いながら。そう。で、見に行ったんですよ。で、実は前回、なんか早くペイを始めておけばよかったとかって言ってましたけど、そのペイの一つの、ペイじゃねえか、あれ、LINE かな？ LINE かなんかで、なんか、チケットが当たったんですよ。
はいはい。
サッカーのチケットが。
うんうんうん、
で、なんか、夏前にあった、こう、夏の、なんかチケット、プレゼント企画みたいなのがあって、当たんねえだろうなと思って、二人で申し込んだんですよ。息子と二人でね、で、次の日も見たら出てて、あれ俺申し込んでなかったのかなと思って、もう一回申し込んだんですよ。そしたらですね、両方当たって4枚当たりましたね。それで、うちの息子のお友達を誘って、のおママさんと4人で結局見に行きました。三沢競技場かな。
あ、まあ
駅からなんか、 バスで行ったと思うんですけど、歩けない距離じゃないんですけど、そう行って、すごいなんか、久しぶりに、あ、このピッチの感覚、いいなと思って。でもね、一部じゃないので、それほど、なんていうの、こう、国立みたいな、そんな感じでは全然なくて、こじまりした。でも、それぞれの応援団は、とても、なんていうかな、熱気があって。で、相手はですね、水戸。といえば、知ってる？二部リーグにいる水戸のチーム。ホーリーホックス。
水戸ホーリーホックス。
うん。わかる？
わからない。
意味。ホーリーホックスわかる？
ホーリーホックス？聖なる狐。
ああ。ホーリーホックス。陰謀です。
ホックスね？ホックね？
ホックス。
ホックじゃなくてホック。
陰謀です。
かけちゃって
る。はいはい。水戸陰謀です。
え、それ、マスコットはどんな感じなの？
よくわかりません。結果僕らは、後から調べたので。はい。でも、結局ね、試合としては、いまいちだったんですね。スコアレスドローだったので。一回も点数入んなかったんじゃん。両方、どっちにしても。残念だったんですけど、まあ、行って、思いっきり楽しんできたかな、ということで。実は、今回お誘いしたところからですね、反対に、来年のオリンピックの、サッカーが当たったっていう話を聞いて、ああ、いいな、よかったですね、って言ったら、お宅の息子さんと一緒にどうですかって言われて、選ばれてしまいまして、
ほら、
申し込んでないのに行けることになりまして、
あら、めちゃくちゃ羨ましいんだけど。
まあ、多分、2試合あるのかな多分、予選かなんかだと思うので、でもね、なんか雰囲気が。
オリンピックですからね。
そう、で、日本のチームが
もしかしたらっていうですよね。
そう、日本とかブラジルとかね、そういうところがあったらすごいなとかって思うんですけど、でもまあ、これでオリンピック行ったっていうことにできるかなと
思ってます、ね。うん、そうだね。
ですね。はい。ということで、ちょっとサッカーネタ2つを、
ね。楽しみですね。
してみました。
はい。では、ナセルさん。
はい。僕もスポーツネタなんですけれども。
お、スポーツの秋。
スポーツの秋だね。
ということは、秋縛りじゃないです
か。スポーツ縛り。
はい。カズくんも楽しみにしてますが、ナセルさんどうぞ。
はい。人生で初めてですね、ボクシングを生で見てきました。
お
お。後楽園ホールのところのチケットをですね、もらって、
うん、
で、しかも前から4列目とか5列目。
ああ、すごい近いですね。
血が飛んでくるとかね。
血は飛んでこない。それは多分さ、一番前でしょ。で、一番前とか全部関係者席。なんとか委員会とか、あとはスポンサーとかの関係の人ばっかりいて、で、その、すぐ後ろくらい、
うんうん。
結構いい席だったんですけど、
うん、
いやー、やっぱ迫力あったよ。ねえ、テレビでもほとんど見たことなかったんです、ボクシングって。うん、まあ、みんなが見てた亀田戦とか、あと内藤戦とか有名なところは、まあテレビであったり、YouTube であったりとかっていうので見たことあったんですけど、僕が見に行ったのはですね、日本タイトル10何位とか。
ああ、
うん。ちょっとこう、一番上の人でも、日本ランキング6位と7位の戦いとか。
はいはいはいはいはい、はい。
そう、テレビでは絶対中継されないような感じのところだったんですけど。
お相撲で言うと、早いうちにやるやつ。
はいはいはい。
そうね、重量とかそんなもんじゃない？
はいはい。
ちょっとけどね、それでもね、十分見応えあった。でもちろん、どんどんどんどん、そう、後ろになるに従って強くなってくるんですけど、最初デビュー戦で、
うん、
でデビュー戦が35歳でプロデビューみたいな人がいて、で、その応援団がすごくて、
うん。
なんかドラマがありそうだね。
ありそう。
ね、
で、なんか奥さんとか泣いちゃって、
結
局その人が判定で勝ったんですよ。
お
で、子供をこう抱き上げてて、キラキラ顔がボロボロみたいなのを最初の方に見て、あ、面白いかも、と思ってどんどんどんどん進んでいったら、やっぱ KO とか出たんですよね。テンション上がる。で、上の方の、てか、なんか強い人になってくると、バーンって殴った瞬間に汗が飛び散るの。これテレビではなかなか見れない光景じゃないですか。
ね、
だけど、その汗が飛び散るのが、あ、なんて言ったらいいんですかな。
いや、それいいんですかね。大丈夫か。
言葉が出てこない。なんか、 かっこいいっていうよりも、あ、これがやっぱリアルなんだなというか、なんかテレビでは伝わらない臨場感みたいなのがひしひしと感じてきて。
8K だと見えるかな。
あ、見えるかも。
かも、ね、かも、ね、
見えるかも。
でもそこにね、こう、伝わってくる空気があるもんね。
そうですね。
で、テレビと一番違ったのはやっぱ応援団。うん、会場の8割くらいはさ、その応援というか、その身内の人。
うん、そうだろうね。だって、その試合を見に来る人なんてね、うん、あの一般客じゃないだろうからね。
そう。もうだから、誰かが出て、こう、青コーナーとかコーナーから出てくるたびに、後ろに2、30人くらいがこう、ブワーってこう応援団がいて、セコンドの後ろにこう待機して、わーって言ってるような状態。で、その声援の仕方とかも、なんか人それぞれで。
あるんですね。
うん。
それぞれ。
ただ名前呼ぶだけだったり、なんか歌い出しちゃったりとか。で、負けた人がこう、帰っていくときに、その、応援団の人が慰めてる様子とか、なんかそこにもドラマがあるなと思って、いや、非常にいい経験でした。やっぱ生というか、その現場ならではの。
というか、知らない世界だよね。
ね。ほんと、テレビでも、ほんとニュースの、こう、ちょっとしたシーンだけっていう。でも
今の話だとニュースにもならない。
ならないレベルだった
ね。ランクだよね、多分ね。
そうですね。
で、そういうのが日々行われているのに、俺ら知らないもんね。
う
ん、
そう。
ね、それこそ超有名な試合しかわかんないもんね。
僕もチケットもらわなかったら絶対行かなかったな。本当にたまたまもらって行ってよかったなと思うんですけど、うん。けどね、二階席とかはすごいヤジのおっちゃんとかがいて。
好きなんでしょうね。
好きなんでしょうね。そんなにね、やっぱね、上になると安いんだと思うのよ。チケットも。だから、で、あれ見れるんだったら、まあ、ちょこちょこ来て、ヤジ飛ばして帰っていくみたいな。まあ、すごい好きで応援してるんでしょうけど。
まあね、ストレス解消に来てるみたいなことですよね、きっとね。
そんなに本当に高くないので、ぜひ一度生で見に行っていただければと思います。行く価値は絶対あると思うかな。面白かった。
はい。
ということで、はい、カズくんの番。
スポーツですか？
はい、もちろんもちろん。
頑張ります。
スポーツの秋で今日ね、縛られてます、ね。縛られてないけど。
スポーツの秋。前回自転車のお話をしたと思うんですけど、はい、うちの子が、補助輪を外して、補助輪なしデビューを、ちょっと最近、こう、したんですけど、
乗れた？
まだちょっとこう、私が後ろでちょっとこう持ったりとか、しないといけないっていう時なんです。私が後ろを持つということは、一生懸命こいたら、そのペースで、ずっとついていかないといけないじゃないですか。
そうだね。
で、なおかつ、前かがみというか、ちっちゃい自転車なんで、微妙に中腰で、なおかつ、走るという。もう、ある意味スポーツじゃないですか、これ。
そうですね。
無理やりかな。
そうですね。
もう、無理やりだな、
耐久ですよ、
もうこれ。何歳？
今、5歳。
5歳。
もうちょっとなので。なので。まあ今あそこ、淵野辺の公園に、あそこに
鹿沼公園かな。
そうです。鹿沼公園でしたっけね。ミニ、
バギー乗れる。
普通の、ちょっとした、なんですか、道路というか、ミニチュア道路みたいな信号を回って、
教習所みたいな、
ね。そうです。ミニ教習所があるんですけど。
自転車となんか、ちびっちゃい乗り物の教習所みたいなのがありますね。信号までつい
てる。あそこに、で、まあ、まず練習して乗れるようになったら、まあ、普通の道路デビューしようかっていうことで、今、あそこに、まあ、通えるだけ通って。
教習所だ。
はい。中腰で、頑張って、やっておりますので、
体壊さないように。
意外にきついですね。
きついよね。また、子供の自転車低いしね。
はい。で、暑かったんで
。
まあ、子供がね、まあ、ずっとそればっかりしてると飽きるから、ちょっとこう、ブランコ行ったりとか、滑り台行ったりとかする。その時だけ休めるという、まあ、ちょっと厳しい状況が今続いておりますけど、早く乗れたらいいなと思いながら、おります、
そう、うち一発で乗れちゃったんですよ。
あら、
うちの子。
練習なしで？
練習で乗れちゃったっていうか。
あら、一日でじゃん。
一瞬で。
隠れて練習してたんじゃなくて。
多分乗れるだろうなって感じはしてたんだけど、うん、なんか乗れちゃいましたね。実は私もそうだったので、
へ
なんかそう。でも帰って怖くてね。ほら、後ろで支えてないのにさ、はいはいはい、走り出しちゃったからさ、
はいはいはい、
ブレーキのやり方を教えてないみたいな。
そうそうそう。ね。最初に止まるっていうことをね、教えてっていうのはね。
ありましたよね。
でも今ではね、どこでしたっけ、江ノ島まで行こうっていうね。
そうそうそうそうそう。
叶わぬ計画かもしれませんが。
叶わぬね。そう。でもなんかね、冒険心があるといいなと思うんですけど
ね。そうですね。
ぜひ、家族のところも親子で、江ノ島まで一緒に。
いや、私は車でいいかな。
そう、なんか車で並走していくといいらしいよ。いざという時に
回収できるからね。
そう、
うん。ちなみに私が行った時の写真です。すいません、戻りましたけど。中村俊介出ました。ちなみに、黄金の左足のフリーキックを見ました。
はいはいはいはい、
これも前から5列目ぐらいだった。
いいね。
ナセルさんじゃないけど、サッカー前から5列目結構近かったよっていう感じでしたけど、うん、すいません、戻しちゃいました、
はい。
今見つけちゃいましたので、
はい、
お伝えしましたら、
はい。はい。ということで、スポーツの秋。恒例のシリーズ。
だから恒例じゃない。
恒例じゃないって。
やっと3回目だって。
ナセルさん。最近の失敗、教えてください。っていうコーナーです。
はい。
え、コーナーのナセルさんまでが入っちゃうコーナー？
うん、もうこれからナセルさんでいいかなと。
ナセルさんの失敗コーナー
はい。
永遠と俺が喋るのね。
はい。これでいいかなと。
いやいやよくわからない状態になってますけど。
失敗を作ってきてもらうと。
うん。
まあ、ちっちゃいのはいっぱいあるで。みんなある。
はい。
はい。最近の失敗というか、ちょっとしでかした日みたいな感じで一連の流れにはなるんですけど。
しでかした日って何？
日。
やっちゃったんですか？
もうね、一個失敗すると連続して起きる。
ああ、その一日ね。
そう。
はいはい。
俺、日、人間的の日かと。
いや。いやいやいやいや。
はい、どうぞ。
皆さん、携帯の充電ってどうしてます？
ちゃんとしてます。
ちゃんとしてますしか言えない。
ちゃんとしてますとしか言えない。
一つは割とちゃんとしてて、うん、もう一つは、予備で、携帯、
はいはい、
なんだっけ、充電器、
うん、
持ってます。バッテリーか。
はい、うん、モバイルバッテリーみたいな。
そうですね、モバイルバッテリー持ってます。
はいはいはい。僕も結構電子機器は持ち歩いてるので、充電は絶対にやるんですよ、
ね、
夜。
そうですよね。
はい。で、スマホも iPad もパソコンも、うん、モバイルバッテリーも全部一つの、うん、何コンセント、
はいはい、
いくつも挿せるやつあるじゃないですか、うん、に挿して夜寝るんですけど、うん、挿すだけじゃなくて主電源をこうパチって入れるタイプのやつ、
はいはいはい、ありますね、
うん、これを、うん、なぜかわかんないんですけどその日切れてて、
はい、
このパチってやつが、
はい、
で朝起きて仕事行こうかなと思ったら、うん全部つかない。う
ん、ああ。
何が起きたのか一瞬わからなくて、
はいはい、
電子キーが全部、
はい、
ブラックダウンしてて、
なるほど。
ありえないじゃない。
はい。
で、ちょっとこう、あたふたしてて、はっと見たらそれが切れてて、
これか
これかと思って。
ちょっとね、原因が分かってほっとしたのと、
まあまあね、
逆の意味で、
真っ青になる。
そうですね。
けど、そんな何もできないから、とりあえず、カフェに行こうと思って、
うん。
カフェに行こうと思って。で、それこそタクちゃんこの間の話じゃないですけど、スマホで払ってたんですよね、いつも。
うん、
で、それも払えない。
うん、
で、現金は、
うん、
あったんだけど、うん、急いで出たから、
うん、
ほぼ持ってないみたいな。
はいはい。はい、
一番安い S サイズを、頼み、結構充電してるわけじゃないですか。
うん、
充電しながら、まあ一応差しながら仕事
は。S サイズを頼みってどこ行ったんです
か？あ、ごめん、ドトール。
あ
ードトールの S サイズ、200円くらいかな。
うん、
もう200円くらいが、しかお金なくて、500円くらいしか現金なくて。で、それで、差しながら、こう仕事をしつつ、充電をこうめちゃくちゃしてたんだけど、こう、 いくつも機器があると、テリトリーが広くなるじゃない。
うんうんうん、
だけど、ここまで僕のテリトリーです、みたいなのを、ちょっとなんかこう、アピールしなきゃいけないと思って、うんうん、コーヒーを、ちょっと遠くに置いてたんですよ。
うんうん、もう一人来るよ、的な。もう一人来るよ、的な。
いや、もう一人来るよ、というよりも、なんかここまで僕のとこよ、みたいな。ごめんね、と思いつつ。
迷惑だ。
迷惑。
まあ、空いてる時はいいけどね。
そう。背に腹は変えられない。
迷惑だよね。
で、まあちょっと。
失敗の話だよね。迷惑の話じゃないよね。
で、こう、なんすか、徐々にやっぱり朝だから混み出してくるんですよ。
うん。
で、やっぱ隣にも座り出したんで、うん、あ、すいませんっていう感じでこう詰めたんですけど、
うん、テリトリーが侵食されて
て。テリトリー
が
侵食されてて、はいはい、だけどなんとかこう充電が 50% くらい溜まって、うん、まあなんとかギリギリ持つかなと思って、ふーと思って、こう、端っこに置いてあるコーヒーを飲もうと手を伸ばしたら、うん、ふって飲んだらコーヒーじゃなくて紅茶だったんですよ。
うん。
ああ。もしや？
もしや？
うん。
隣の人のやつを。
やっちゃいました。
やっちゃった
ー。隣の人も。
隣の人も。
えって。
えっていう顔されて。
泥棒みたいな。
で、こう、場が凍りつき、とりあえずごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとこう、いろいろありましてっていうのを謝って、いや、弁償しますからと。
うんうんうん、
で、その弁償しますの紅茶が、L サイズだったんですよ。
はいはいはい。
これは L サイズをね。ね、でもあなたちょっと飲んでたので M でいいですか
言えないから。言えないから。
言えないね。
で、L サイズが300円ちょっとくらいなのかな、確か。いや、僕のお財布というか、現金は300円しかないわけですよ。
ギリギリ
いや、ギリギリアウト。
アウト。あ
え、でもほら。
そう。けど。
携帯が復活してるでしょ？
人間焦ってる時ってさ、頭動かないんだって。
はいはいはい、はい。
もしくは、ものすごい動いて、はい、これ払いたくないって。
で、結局、うん、あ、どうしようどうしようと思ってて、最終的に、あ、スイカがあったと思って、スイカで払ったんですけど。
うん、うん、うん、うん。
よく考えたらそこスマホでも払えたんですよね。
ね、充電した
そう、うん。焦ってる時って本当に思考回路が落ちる。ね、うん、よろしくない。
うん。そうですね。
まあ、あるあるですな。
あるあるもけど、その後もね、もうね、ボロボロでした、その日。やっぱね、俺ね、弱いそういうの、本当に。
ね。なんかあった時にね。
ね。動揺が。
動揺ね。しかもね、パソコン系とかね、パソコン関係のね、トラブルは弱い。ライフラインだもんだって。
そうだよね、今はね、今にってはね。
もう大変な一日でした。
で、モバイルバッテリーを買いましたっていう。
モバイルバッテリー持ってるよ。
モバイルバッテリーも。
モバイルバッテリーもやっちゃった。
モバイルバッテリーも。
そう。
はあ、なるほど。
もう一個買えってことだな。
二つね。
ですね。
はい。
うん。
DJ たくちゃんの、うららラジオは楽しいな。
今日ご紹介するラジオですけれども、僕、この番組聞きたいなとちょっと思っていたんだけれども、ずーっと聞かないでいた番組があるんです。それは、それを聞いてしまうと、多分僕、一週間で一週間分のラジオ聞ききれなくなるっていうのを、うん、わかりまして、
帯番組ですね。
帯番組ですね。その名もアフターシックスジャンクション。
ああ、はいはいはい。
TBS の夕方6時からやっている番組なんですけど、で、これ、多分面白いだろうなと思ってて、で、ライムスター歌丸かなとか、
そうです、そうです、そうです。
その辺が、パーソナリティで、多分面白いだろうなと思ってて、でも、これを毎週、毎日分をさらに今のに入れていくと、絶対に一週間では聞ききれないという。今 1.7 倍から 2.1 倍のスピードで聞いてるんですけど。
だって帯番組結構聞いてるでしょ。
帯番組も聞いてるし、CM 入ってるやつも全部聞いてたりもするので、うんうんうん、そういうのも全部含めて、一週間の中で聞ききれないということは、どんどん溜まっていく。そして、多分2ヶ月後ぐらいには、4週間前のを聞いてるみたいな。
時差がね。
なってしまうといけないと思って聞かないでいた番組があったんですが、うんうん、しかし、その中の1コーナーだけは聞くことにいたしました。
はい。
コーナーだけ。
うん。
はい。
まあ、それは、タイムフリーとかっていうよりは、なんだっけ。
ラジオクラウド。
ラジオクラウドの方に、上がっていったやつなので、特にこう、録音とかしないで、そのままダウンロードして聞けばいいっていうやつなんですけど、うん、それが、ビヨンドザ・パラスポーツ。
ああ、
はい。アフターシックスジャンクションのチームビヨンドの新コーナー、ビヨンドザパラスポーツということで、うん、パラスポーツを紹介する番組なんです。
うん、
で、番組で言うと、毎週月曜日の、まあ、7時半ぐらいから、10分ぐらいの番組で、うん、まあ、その、一番いいのは、まあ、ラジオクラウドで聞くのがいいかなと思うんですけど、うん、その中で、来年行われるパラリンピックのいろんなスポーツを、紹介してくれていると。はいはい、うん、で結構面白いし、そこに出てくるアスリートたちの引きこもごも、うん、なんか結構面白くて、この間なんだっけな、パラウェイトリフティングの女子選手、
うんうん、ウェイトリフティングもあるんですね。
そう、あるんですね。だ多分いろんなそのカテゴリーがあるから、はいはいはいはい、どういうカテゴリーかとか詳しいことはちょっと分かんなかったんだけど、うん、でもなんかその女子選手が出てて、うん、でなんかまだ始めて1ヶ月なんです。え？みたいな。始めて1ヶ月で、オリンピックじゃないよ。オリンピックじゃなくて、始めて1ヶ月で試合に出たら、いい成績を収めちゃって、うん、それから、今に至るんです、みたいな話とか、はいはいはい、それから、その時には、男子の選手で、なんかね、多分、足が使えないので、その、持ち上げて、こう上に上げるとかじゃなくて、パワーリフティングね。じゃなくて、多分、ね、ベンチプレスみたいなんですよ。
うんうん
うん、で、今、世界、パラの世界記録を持ってる男性の人が、350キロ上げるんですって。
ベンチプレスで、
ベンチプレスで350ってさ、要するに、普通、健常者のパワーリフティングって、うん、ベンチプレスは練習なんですよね。鍛えるための道具なんですけど、まさにそれが、磨きをかけていくと、350、はい、ね。で、その表現が、小僧二等分っていう。何人なんだっていうね。そうそうそう。よくわかんないんですけど、まあ、そういう話を。で、しかも実はその350キロって、なんか、世界記録なんじゃないかって、健常者も含めての。
はあ、そんななんだ。
そう。で、それを聞くと、例えば、ブラインドサッカーとか、うん、ブラインドなんちゃら系って、健常者もできるんですよね。
うんうん、
目を閉じちゃえばね、目を閉じちゃうっていうか、アイマスクとかすれば。うん、で、その話を聞いたときに、彼らの方が優れてるかもしれないっていう競技がたくさん出てくるですね。
うんうん、
あと、なんかほら、義足の選手が、うん、100メートル実はもうボルトより速く走っちゃう可能性が出てきたんじゃないかとかね。
うんうんうんうん、
バ
ネの利用してね。
遠くまで飛べる、その、それだけの素材と、うん、まあもちろんその人の鍛え方とかいろいろあるんだけど、はいはい、あるんじゃないかって言った時に、もう何が障害者で何が何だかみたいな、うんうんうん、そんな感覚になった次第でございますが。とても、その番組は、なんていうかな、1回に、2回で、ワンセットみたいな感じで、2回で最初にそのスポーツを紹介して、次に、なんだっけ、その選手が来るみたいなので、
うん、
そう。で、僕もボッチャって知ってます、はいはい、ボッチャっていう競技をやったこともあるし、うん、あとは、前、どっかの公園でやってて、うちの息子と行った時に、車椅子バスケ。
はいはいはい。
車椅子バスケを体験してきたりしたんですよね。あとは、車椅子、さっきじゃねえ、車椅子関係だと、ラグビーとかね、うんうん、ああいうのも非常に、こう、なんか、音がすごいらしいですね。
車椅子バスケはすごい。
車椅子バスケ、車椅子ラグビーって、火花が散るらしいですね、
うんうんうん。
そういうのとかも、なんか見てみたくなりましたね。
はいはいはい。
あと、ブラインドサッカーの、うん、なんか、あれ静まり返ってるんですって。
うん。
で、入った時だけ、わーって言うんだけど、そうじゃない時は、応援しちゃいけません、みたいな、そういうらしくて。
ボールの中に鈴かなんか
鈴が入ってるのとか、なんか、わざと声でフェイントかけたりするんですね。うん、俺こっちにいるよって言って、こう違うところに行くみたいな。はいはいはい、
なるほど、ね。
なんかそういうことすらやるので、なんか、要するに声を出す。
ね、駆け引きもありますよね、そこに。
聞かせてラジオじゃないですか。うん、ラジオメディアと、ちょっとこう、親和性があって、うんうんうん、面白い、そういうことを、うんうん、感じています。ぜひ、この番組、ラジオクラブに上がってて、まだ6月からスタートしたばっかりなので、うん、最初から聞いても、たかだか1時間ちょっとで全部聞けるんじゃないかなと思うので、もしかしたら、興味がある方はぜひ聞いてほしいなと思いました。
ダウンロードしよう。
サッカー見たんならサッカーやりましょうよ。
え、それはわかるけど、それならいいけど、見たっていう話だから、やりまし、見ましょうでいいんじゃないかなって。
あと、楽しみましょうって話だよね。
皆さん、こうやって私はピカステでいじめられて
でもね、その中でこう自転車頑張って押したんだもんナイススポーツだよね
です ね、はい
はい、
ということで今日の一ネタは、
うん、
金魚の鳴き声をどうぞというわけのわからないネタでございます、う
ん、ギョギョタクちゃんでした。金ギョギョナセルでした。
ギョギョギョカズくんでした。
超宗教コミュニティラジオ
ピカピカで。
上宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。